いつものように使徒言行録の御言葉に続けて聞いてまいります。今日は84回目となりました。今日のところで雄弁家アポロという人が登場してまいります。このアポロという名前でもしかしたらギリシャ神話に出てまいりますアポロンという神と同じ名前なのかと思われるかもしれませんが、残念ながらそれは外れです。おそらく正式な名前はアポロニアスといって、それを短くしてアポロと呼ばれる。彼はエジプトのアレクサンドリアという大都市に生まれたユダヤ人と紹介されています。アレクサンドリアというエジプトのナイル川の河口に作られた大都市でありますが、若干先にそのことに触れたいと思います。私どもがおそらく中学校時代に学んだ世界史の中で、地中海世界からオリエント世界一帯を征服したアレキサンダー大王、なしアレキサンドロス大王、その名前はどこかで残っているでしょう。ギリシャの北のマケドニアの王子でありましたが、彼は破竹の勢いというべき勢いで、地の果てを目指し地中海一帯どころかオリエント、さらには東を目指してインドとの境にあるインダス川のほとりまで進軍していきました。しかしそこで33歳の若さで病気に倒れ、この世を去ります。アレキサンドロス大王は紀元前331年にエジプトを征服しますが、その時彼はまだ25歳であったようです。その若きアレキサンドロス大王はナイル川河口にいわば遷都しようとしてアレキサンドリアという都市を作りました。25歳のアレキサンドロス大王は町の場所の選定から、城壁はこのように回してというほどにこと細かく聖地に町全体の設計図まで作って作らせた自分の都市でありました。そこにはエジプト人の宗教心を満たすべく神殿をいくつも作り、民の支持を得ていったそうです。彼はエジプトの王に即位すると、直ちに首都をメンフィスからアレキサンドリアに移す。そして失礼、ここで今申しているのは、アレキサンダー大王の亡くなった後、エジプトを割譲され与えられたプトレマイオスという人が、このアレキサンダー大王が死んだ後ですね、直ちにバビロンにあったその遺骸を、遺体をアレキサンドリアに移して、そして正真正銘のアレキサンドロス大王の都を都市としたのであります。アレキサンダー大王、アレキサンドロス、どっちがいいんでしょうか。4人の将軍がいました。そのうちの一人がプトレマイオスといって、このエジプトをもらう人です。プトレマイオスはアレキサンドロス大王が幼い時からのいわゆる学友でありました。彼らの先生、師は アリストテレスです。いわばギリシャのアテネから世界の学問哲学の中心となる学術都市としての地位を築き上げていったとも言えます。プトレマイオスはこの学徒に死のアリストテレスを迎えようとしますけれども、叶いませんでした。そこで世界中から有名な学者どもを皆集め、書籍文献を集め、この時代の学問世界のトップが並ぶ都市となりました。もちろん経済もナイル川によって支えられる穀物資源や交易によって栄えていました。紀元前300年頃のことです。そしてその後50年ぐらいして、2代目のプトレマイオスの時に、ユダヤ教の70人のラビ、まあこれ伝説ですけども、学者たちが集まって、ヘブライ語の聖書をギリシャ語に翻訳していった、いわゆる72訳聖書、セプチュアギンタと言われるものが編纂されてまいります。非常に古くから多くのユダヤ人が住んでいて、学問的にも最先端を行っていたとも言えます。私たちは、クリスマスの出来事の時に、生まれたてのシュエスを連れて、マリアとヨセフがヘロデのこの殺戮の手を逃れて、どこに逃げていったかというと、やっぱりエジプトに逃げていった。エジプトとこのユダヤの深いつながりは、長い長い歴史を通してあるわけであります。ユダヤ教も実はこのアレクサンドリアという都市で、実は少しではないですね、かなりの影響を受けるんです。それは何かというと、当時のヘレニズムといわれるギリシャ、ローマの思想、哲学、文化がこう入り込んでくるというんでしょうか、混ざり合っていく、そういう影響です。紀元前の50年頃、フィロンというユダヤ教の神学者が現れるんですが、彼は聖書の比喩的解釈ということを言って世に名を馳せることになりました。聖書の読み方、聖書をどうやって読んでいくか、軸通りにただただ読んでいくのではなく、それをさらに比喩的に解釈する新しい、試みであったと言ってよいでしょう。この当時世界随一の学術都市アレキサンドリアで生まれ育ち、その系譜の中で高度な教養を身につけ、その上には主の道を受け入れるキリスト者、そして伝道者となったアポロ。雄弁家とあるのは、何か弁が立つ、口が うまいということではなくて、高度な専門的な知識を教えることのできる、そういう教育機関がどうも整っていたようで、教養高い人、知識人、学者や研究者のレベルの聖書に詳しい人であったということであります。アレキサンドリアは早い時期から、福音が伝えられて教会ができていたようであります。残念ながらその資料文献がほとんどないのでありますけれども、こういうアポロの存在を通してそれを察することができます。アポロは主の道を受け入れていたとありますので、アレキサンドリア出身のキリスト者として伝道者や学者であったとも言えます。その彼がパウロが去った後、プリスキラとアキラ夫婦がエフェソに残されて教会形成にあたり奉仕していたところにやってくる。アポロもパウロと同じようにユダヤ教のシナゴグと言われる街道に行き、そこで主イエスについて熱心に語り、 正確に教えていたとあります。ところがしかし続けてヨハネのバプテスマ、洗礼しか知らなかったと加えられてある。アポロはいわばインテリのエリートで、それは知識のたくさん引き出しを持っている。テレビのコマーシャルで、あれは何だったでしょうか、証券会社のコマーシャルだったでしょうか、こうずらーっと棚があって引き出しがいっぱいついて あってですね、もうそこからたくさん自在にこういろんなもの情報を取り出せるなんていうコマーシャルがあったのをちょっと思い出すんですけれども、このアポロという人がいわば教養人、知識人として、言うなれば、まあ、頭の中にたくさん引き出しがあるわけです。そしてそこからこの対話している話をしている中で、もう自由自在にどの引き出しからこの話を持ってきて、こっちの引き出しからはこの話を持ってきて、聖書の言葉ももちろんしかり、いやそれだけではない、当時のギリシャ、ローマの哲学者たちの言葉も自在にこう引き出せていく力を持っていた。論理的、学問的な語りをしていたという意味で正確に教えていたというふうに言われているのだろうと思います。しかしヨハネのバプテスマ、洗礼しか知らなかったというのは、ヨハネのバプテスマは悔い改めのバプテスマ、洗礼であって、教会が後に洗礼を授けていくときに、聖霊によってキリストと共に死に、キリストと共に復活の命に預かるキリストの名による洗礼をまだ知らなかったということになる。しかし疑問が残るんです。イエスについて熱心に語っていたということとの矛盾があるのではないか。聖書学者たちは、主イエスの生前の活動の時のお話や奇跡のことを指しているのではないかという人もいます。聖霊によるキリストの名による洗礼には、十字架の贖罪と復活の命が聖霊によって、現在のこととして、今生ける主イエスが伴ってくださっている信仰となっていくわけです。復活信仰の部分がもしかしたら十分でなかったのかもしれない。その意味で、正確に教えてはいてもそれは不十分なものであった。プリスキラとアキラは街道でアポロの話を聞いていて、そのことに気づいたようであります。そしてその後アポロを自宅に、自分たちのところに招く、多分自宅に招いたんでしょう。そしてもっと正確に神の道を説いたとあります。街道の中でアポロに対して、ちょっと待てと、あなたの言ってることはわかるけれども、実は主イエスキリストについてはこうこうこういうこともあるし、そういう指摘をすることもできなくはなかったでしょう。まあプリスキラさん、奥さん、女性は街道の中で多分発言することはかなり難しいと思いますので、言ったとしても旦那さんのアキラさんでしょうけども、それでもですね、人々の目の前でいわばアポロの足りないところを指摘して正すようなことはしない。キリストによって救われた者の持つ慎みといいましょうか、 品格がこのプリスキラとアキラ夫婦にあったと見てよいのではないかと思うのです。私たち詳しく知っている人間はちょっと違う話が出てきたり足りない話があると、ちょっと待ってくれと、あなたの言ってることはわかるけど、いやこれもあるじゃないか、あれもあるじゃないかって言いたくなるわけです。でもその場は黙る、待ってる。改めてアポロを招いて、招くんですよ、招いて丁寧に話をしようとするわけです。パウロがこのエフェソの教会形成のためにこの二人を残していった具体的な結実ともいえるものが今日のこの出来事となった。使徒言行録の記者ルカはそう記そうとしているように見えます。改めてプリスキラとアキラは自分の自宅にアポロを招き、もっと正確に神の道を説明したとある。親しい信頼関係の中で相手のプライドを思いやる配慮を持って語ったのではないだろうか。神の道と言われるものは福音と言い直してもいいのですが、内容はたくさんあるのです。そもそも洗礼の意味とは一体どういうことか、復活の主を信じる信仰、聖霊を信じその働きに預かる信仰、終末待望の信仰などなどです。それはアポロの足りない福音理解をいわば補完したと言える。アポロはそれを聞いて受け入れるのです。学識の高い、教養の高い人、自在に引き出しから情報を引き出せる頭の良い人は、時にその知識や学識でプライドが高くなり、傲慢になり、人の話を謙遜に聞くことができなくなってしまう場面がある。アポロはそうではなかった。自分が聞いてきた、いただいてきた福音が、この天幕職人の夫婦によって補完されるということを良しとしている。この夫婦の言葉に きちんと聞いている。実はこの後のところを見ますと、このアポロという人はかなりいわゆる論争家として、こう議論を戦わせることの賜物を持っている。もうちょっと踏み込んで言うと、こう闘争的な性格を持っているかのように思われる。がそれは彼の性格であり、彼に与えられた賜物タラントであります。信仰そのものは聞く耳のある謙遜な人であったと言えるでありましょう。使徒パウロもアポロのことへのことも認めていますし、自分と対等な伝道者と考えています。テトス書という書にはこのアポロへの配慮を頼むというような言葉まで書かれているのです。信頼と配慮を持って語る夫婦も、謙遜に聞いて受け入れるアポロも、神への恐れと主イエスの愛を信仰として共通基盤として持っていたからこそ、この対話が成り立ったのだと言えるでありましょう。福音理解が補完されるということは、アポロにとって自分が足りなかったことをこう あらわにせられたとして傷ついていくのとは実は正反対に、大きな喜びであったでありましょう。そういうことなんだと。自分が聞いていたけれども、主イエスのことは聞いていたけれども、聖霊によって復活の主がまさに今自分に働きかけ、自分と共に、あのガラテヤ書の言葉を使えば、キリストが私のうちにあって生きているのだということを、まさに聖霊が示し教えてくれるんだということを知っていく中で、そうか、そうかと。自分の中にも主はいましたものだ。そのことを改めて確信していく喜びをアポロはきっと持ったでありましょう。そしてそれを伝えてくれたプリスキラとアキラ夫婦に深い感謝を持ったでありましょう。きっと一緒に祈ったでしょう。この福音に預かることができたこと、キリストの十字架の許しのもとに本当に全く許され、復活の命に預かって、しかも復活の主が今も共にいましたもうことを知っていく喜び、その大きな喜びの中からアポロは押し出されていくわけです。アポロはアカイア州へ渡りたいと願っていたとありますけれども、どの時点で願いを持っていたかはわかりませんが、しかしこのプリスキラとアキラ夫婦によって示され、福音がある意味ではこう保管されていった中に、その喜びの中で彼はその福音を伝えねばという思いの中で、その志を新たにしていったのだと言ってよいと思います。アポロはアカイア州というのは要するにギリシャの地域です。コリントがその首都になりますけれども、アカイア州への伝道の志を教会の兄弟姉妹たちにも伝えた、語った。そうすると教会の人たちは彼を励ましたとあります。そして、このアカイアにいる弟子たちに、どうかこのアポロを歓迎してくれるようにという、いわば推薦状まで書いて送り出してくれたわけです。これはアポロが、言うならば、エフェソの教会から派遣されたに等しい。伝道というものがアポロの特殊な能力に依存していくスタンドプレーではなくて、教会の技として彼が使わされたと言った方がいい。パウロもそうだったし、ここのアポロもそう。伝道はどこまでも教会の技。アカイア州、その州の都である、州都であるコリントに行ったと思われますが、そこに着くとすでに恵みによって信じた人たちを大いに助けたとあります。すでに恵みによって信じた人たち、おそらくコリント教会の信徒たちを指しているとも見られますが、最初の伝道者パウロによって導かれた人も、あるいはパウロが去っていった後さらに導かれた人も、皆等しくただ恵みによって信仰をいただいたのだという真理がさりげなく織り込まれている。そのことを心に留めたいんです。パウロ先生が、アポロ先生が、何々先生がという人が信仰を与えたり授けたりするものではないという、そのことは当たり前のようでありながら、 その落とし穴に落ちてしまうことが結構あるのです。ただ恵みによって信じたんです。そのキリストの恵みを伝える器として、大牧者なる主イエスは、パウロという伝道者を用いられた。そして、アポロという伝道者を今用いようとしている。それぞれの持っている賜物が生かされ、人格的な交わりの中に聖霊が働き、御言葉によって信仰が与えられていくと言っていいでしょう。大いに助けた。大いに助けた。何なんでしょう。裏を返せば、この信徒たちが苦しんでいたんだ、苦境にあったんだということになるでしょう。何故でしょうか。おそらく根本的には信仰のゆえであると言ってよいでしょうけれども、もっと現実的に、具体的には、キリストの福音に対して反発し拒絶するユダヤ人たちが、キリストを信ずるようになった人たちに対して行う妨害や嫌がらせや中傷などの迫害と弾圧をが加えられていたことが考えられる。そんな彼らをアポロは大いに助けたという。アポロは高い教養というタラントン、賜物を与えられている。それを生かして、その仲間を苦しめていたユダヤ人たちを論破した。聖書の言葉を縦横無尽に引用し、さらに論理的に関係づけて、説明と主張していく。そこにはギリシャ人たちもいたでありましょう。ギリシャ哲学の各学派の持っている特徴や個性を示しながら、哲学で言い表されているところの趣旨が信仰においてはこうなのだと。やはりきちんと学問的な裏付けを持って説明がなされ、主張がなされていく。感情的に気に食わないというのとは次元が違う。アポロはその豊かな知識、教養を用いて、福音に対して、非難してくる者たちに真っ向から対決していったと言ってよいでありましょう。しかも、公然と立証したというのでありますから、公の公式な場で議論した。今でいうところの会議において、福音を主張したのだと言える。そして、激しい誤調でユダヤ人たちを解き伏せたと新教訳は訳している。この解き伏せるというのは、いわばソフトな訳であります。もともとは、徹底的に論破する、論破するという言葉です。平たく言うと言いまかしたとでも言っていいでしょう。こういうところにアポロという人の持つ個性、性格がやはり現れているのだと私は思うのです。伝道者でもそれぞれの個性があり、性格がある。歴史がありますよ。だって皆さんそうでしょ？パウロのことを思い出してください。彼だって最初は熱心な迫害者だった。でも突然復活のキリストに出会って目が見えなくなり、でも目から鱗が落ちるように見えるようになり、改心していく。でも迫害していた時の過去の歴史は消えない。残る。彼はそれを追いながら、キリストに許された者として生き、信仰者として生き、伝道者として歩んでいってる。少し前の説教でお話しした、マーチン・ルーサー・キング牧師の、が殺される前に、ポーラ・オバさんという、いわば、それこそ、 教育を十分に受けることのできない境遇の中で素朴に生きた、まあ、貧しい婦人が、表面は勇気を持って大しく立っているキング牧師に対して見抜いたわけですよね。あんた何してんの？今日のあんたおかしいじゃないの？私にはわかるんだって。私はあんたと一緒にいつまでもいることができるとは言えない。でも神様は必ずあんたと一緒にいるんだ。あなたじゃないですよ。あんたですよ。お前さんですよ。あのポーラボさんはやはり一人の伝道者を立ち直らせていくために与えられた賜物を用いたんですよ。いや、用いさせられたというべきか。他の誰もが言わないことを彼女だけは言えたんです。伝道者でもみんな個性が違います。性格も違います。大牧者なる主は、教会の頭なる主は、それを全部承知の上で召してくださり、その持っている性格や特性や賜物がネガティブに否定的に働かないように、ポジティブにいい形で働くように聖霊の助けを与え、その伝道者のその個性や性格が良い形になるように、教会の長老方、信徒の一人一人がそこに一緒に伴って補い合い、励まし合い、力づけ合っていくことになる。いろんなタイプの伝道者、牧者がありますが、どこの教会でも皆、神様が主イエスがこの人を自分たちの牧者として立ててくださったのだという信仰に立って、その個性の中にある弱さや愚かさをもカバーして、教会が立て上げられていくのを見るものであります。私ども小金井緑町教会もそうです。初代牧師の山本圭司先生が、すべてを注ぎ、力を尽くして、この講談に立ち、牧会していく。でも、そこには長老たち、信徒の方々が、伴っていた。そのバトンを受け取った私も同じです。本当に愚かで、失敗だらけで、弱さを負うものでありながら、その賜物を引き出すようにして、先生、これどうなんだ？いつまでにやってくれんだって。尻叩かれるようにして、ここまで来た。あるいは黙って私のために、祈り続けてくれてる方々もある。アポロは、プリスキラとアキラによって福音をしっかりと聞き、その福音に立ってギリシャの町々を伝道していく。彼らのこの出会いも交わりも、主イエスの ご計画の中に時が備えられてあったのではないでしょうか。今日のクリスピラタ・アキラ夫妻がエフェソに残された意味と、その役目があったと言える。主はアポロをご自身の計画に従って用いられる。時があって、プリスキラとアキラに出会うことを通し、福音の真髄に触れ、知り、いよいよ力強く伝道し、困窮の中にある信徒たちを助けた。主のご計画の中で、主の十字架の許しの上で、時が備えられ、出会いが与えられ、そして与えられている賜物を生かして、主に栄光を期していく。それがどんなに我々の人生にとって幸福であるか、今日の御言葉は示している。